それでは、ABCD 面、A から D 面までの4面の暗記のチェックをしてみます。それでは、上という単語、名詞の上という単語の意味を3つ言ってください。はい。帝、北の方、そして身の上ですね。で、北の方っていうのは制裁のことです。それでは、うつうつの意味を言ってみてください。うつうつ。夢かうつつかと言いますよね。うつし心という言い方もあります。現実、正気の様ですね。現実とか正気の様です。うちっていう単語があります。内側のうちとか、代理と書くうちです。もちろん、宮中を指す場合もありますけども、人物の場合には、はい、帝ですね。うちにも、さこそおぼしめされて、帝に置かれましても、そんな風に思いになられて、なんていう風になります。それでは、消息、消える息と書きまして、消息という単語の訳はどうなりますか？はい、手紙ですね。しかし、手紙ほどでない時もあります。あからさまに、源氏のお屋敷の近くまでやってきたので、ちょっと、消息を申し入れん、なんていう時もあります。そういう場合には、挨拶ですね。それでは、印という名詞。よく、経験の剣の字になりますね。あれを印と読むわけです。4つ言ってください。聞き目、効果、ご利益、霊言ですね。聞き目、効果、ご利益、霊言。で、かつ、訳し分けをするわけですから、聞き目とか効果と訳す場合と、ご利益、霊言と訳す場合と、その2つがあるということです。それでは、動詞の中で、会うと合わすという単語があります。逆しらする親ありて、男を合わせんとすれど。合わすの方の意味を聞いてみましょう。小賢しい親がいて、男を合わせんとしたけども。はい。結婚させるということですね。会うが結婚する、合わすが結婚させるということになります。移ろうの二重の意味を言ってみてください。花の色は移りにけりな、なんていう場合。移ろうは、花の色が、色あせるですね。それと、そこにかかっているもう一つの意味が、心変わりをするですね。色あせると心変わりをするです。思い立つって動詞はどうですか？思い立ったが吉日。そのことを思い立たれければ、敬語にしますと、おぼし立たれければ、決心するですね。決心するとか、ご決心するということになります。それでは、頼むって動詞、またやってみましょう。頼む。頼むが下二段になった時にはこう言ってみてください。頼めたりとか、頼めけりとか、頼むるに、なんていう時ですね。めめむ、むるむれめよと活用する時です。頼むの下二段の役をできたら三つ言ってください。はい。他の身に思わせる、期待させる、当てにさせるの3つです。ときめくと動詞がありました。意図、ときめきたまいて。ときめくというふうに家業で活用する場合には、受け身のように訳します。何々されると訳すんですね。それは、はい、ご寵愛されるということになりますね。ただ、二番の意味もあります。ときめくの二番というのは、社長に気に入られていると出世が早いというような感覚で、ときめくの二番は何でしょう？時勢にあって栄えるですね。時勢にあって栄えるです。それでは、まおくって動詞はどうでしょう？まうくと書きます。何々と思い設けたり。まおくですね。プレパレートです。プレパレーションです。準備するですね。準備する、用意するということです。ですから、 あらかじめ思って準備しておりましたということは、覚悟するなんという訳にもなるというわけです。それでは、いぶせしという形容詞はどうでしょう。いぶせしですよ。戦後の小説家に、いぶせますじという小説家がおりました。そのいぶせますじが小説を書けずに苦しんでいます。いぶせしは、はい、憂鬱だですね。いぶせしは憂鬱だです。では、このいぶせしが物にかかったとき、植物用法はどうでしょう。いぶせき茶碗とか、いぶせき足となりますと、まあ、あなたを憂鬱にさせてしまうような茶碗とか足ということです。それは、はい、汚らしいとか、むさ苦しいということですね。汚れてるわけです。汚いわけですね。むさ苦しいとか、汚らしいということになります。それでは、梅雨という単語があったとしますね。梅雨のイメージを3つ言ってみてください。袖も糸を梅雨けくて、袖が梅雨っぽくてということは、はい、涙の暗示ですね。それからもう一つ、梅雨の夜はとか、梅雨の我が身はといったときに、それはどういうニュアンスなのか。はい、儚い命ですね。まあ、無常感を表すことになります。まあ、梅雨というものは、朝日が差しますと、もう数秒でさーっと消えていきますから、本当に儚いものの代表なわけですね。最後が、梅雨ばかり。ほんの少しですね。それでは、ふるさとっていう単語の定義は何でしょう。ふるさとっていうのは、生まれた土地でなくてもいいわけです。はい、古い馴染みの土地ですね。で、その右横に出ていろいろ書いてあると思いますが、まあ、古い馴染みの土地でいいんですけども、地方とか京都の郊外から、ふるさとのことを思いてと言いますと、それは、都のことです。京の都のことです。つまり、ほとんどの貴族にとって、古い馴染みの土地というのは、それは京都であるわけですね。それから、京都の中で、京都市中で、あからさまに、ほんのちょっと、ふるさとに、まかりて、ふるさとの方に退出して、なんていうと、それは、何のことですか？はい、実家のことですね。よく、女房などの里下がりの時に、そういうふうにふるさとに、しばしま借りてなんて出てくるわけですね。それは自分の実家の方に帰ってということになります。またそれを、里下がりなんていうふうな言葉で表します。書き暮らすって単語はどうでしょう。書き暮らすって単語は本来は雨や雪が降って辺りが暗くなることなんですけど、もう一つそれが心理的になって書き暮らす袖の涙になんてなります。それは、心を暗くするということですね。それでは、枯るって単語ありますよね。枯れるという意味と離れるの、枯るというのがあります。で、これが2個続いて、ようよう枯れ枯れとなりゆくままにの枯れ枯れ、離れる、離れるということですけど、この枯れ枯れとなるというのはどういう状態になることか、それを言ってみてください。ちなみによく間違うのが離れ離れになるという、これは間違いです。そうではありません。正しくは、人の訪れが途絶えがちになるですね。人の訪れが途絶えがちになること、まあ、だんだんとこう人が来なくなってくるような状態であって、決して離れ離れになっている状態ではありません。それでは、したたむという単語どうでしょう。女房が失踪していきなりいなくなりましたけども、部屋を見てみますと非常にきちんとしたためてありました。これはもう覚悟の出奔に、間違いないということになります。したたむの原義は、はい、処理するですね。まあ、部屋の中をきちんとこう処理していた、片付けていたみたいな感覚です。それではめずという動詞はどうでしょう。帝は、女房の読んだ歌を大層めでたまいて、はい、めずは褒める、感心するですね。お褒めになって、感心なさってということになります。それでは、 トブラウという動詞があります。トブラウの意味を訪れる以外でできる限り言ってください。病気の人を弔えば、はい、見舞う、世話を焼く、手紙を出す、それから亡き人の菩提を弔うですね。中将は、別れた北の方に対して、二度と弔いもせず、なんていう時に、まあ、二度と手紙を書くこともなかった、なんていう解釈もあり得るわけです。見ゆって動詞があります。これは見るではありません。見るは結婚するとか男女が会うですけども、見ゆというのは文中には見えとか、見ゆるとか出てきますけども、まあ、その見ゆって動詞が出てきた、文脈では見えなんとかと出てきた時にはこれは見ゆですから3つ考えます。見ゆの3つの意味を言ってください。ヒント、上代まで、奈良時代までは、見ゆの湯は自発と受け身の助動詞でした。1、自然と見える。2、受け身にしとって見られる。それから3番、見られるようにしてるっていう文脈では、見せるになりますね。見える、見られる、見せるということです。それでは、麗しという形容詞はどうでしょう。いと麗しく、装束など、お召しになって、麗しく装束などをお召しになって、麗しは、こういう感覚ですね。麗しい梅酒さらりとした、つまりごてごてしてない美しさです。さらっとした美しさです。ですからきちんとしてるんですね。きちんとした美しさ、または端正ということですね。麗しい、もう一回言ってください。麗しいの意味は、はい、そういうことですね。それではかごとがまし、これはかこつって動詞から来てるんですね。かこつという動詞が、嘆くとか不満を言うという動詞でした。そのかこつことががましくなるんですね。それがかごとがましです。意味は、はい、恨みがましいとか愚痴っぽいですね。それでは肩払いたしやってみましょう。肩払いたしです。肩払いにいるものが痛い感覚ですね。夫婦喧嘩を横で見ている子供の心境です。私が最初だけ言いますから言ってください。肩払いたし、旗、きま、み、はい、旗目にもつらい、決まりが悪い、みっともない、この3つですね。心憎しという形容詞はどうですか。そのことはいと心憎けれど。最初はおです。というのは心憎しの役は1個しかありません。定番です。最初はお。奥。はい。奥ゆかしいですね。奥ゆかしいです。それでは、こちたしという単語を考えてみましょう。こちたし。イメージ法、覚え方なんですけど、こちたき黒髪3メートル。女の人の髪の毛が3メートルもあったら、いと、こちたしですね。わずらわしい、ぎょうぎょうしいですね。わずらわしい、ぎょうぎょうしいです。それでは、しるしという形容詞やってみましょうか。中将の見姿が、夜の暗闇の中にもいとしるかりければ。はっきりしているですね。はっきりしている。月々詩はどうですか。月々詩。イメージはフィットしてます。フィットしてます。女房などにも意図月々しきものなり。似つかわしい、ふさわしいですね。似つかわしい、ふさわしいです。これを応用したのが、B の左下の心づきなしですね。で、心にフィットしたい状態。うぐいすは、夜泣かないのも、意図、心づきなきことなれど、どうも自分の心にはピタッと来ないことなんだけども、というのは、心づきなしは、気に入らないとか不満だですね。月々詩とこう一緒に覚えてください。月々詩がフィットフィットで、似つかわしい、ふさわしい。心づきなしが心にフィットしないで、 気に入らないとか不満だです。それでは、哀れなりという形容動詞ですね。これは、おかしという形容詞と、趣深さでは共通するんですけども、どういうふうに違うのか。おかしの方は明るい気分です。これに対して、あれっていうのは、中心にあるのは物悲しい気分ですね。ですから、趣深いの上にある言葉がつきます。それは何ですか？はい。しみじみと趣深いですね。こんな風に回答の方にも、このしみじみととか、心にしみるようなとかですね、じーんと感じられてとかですね、まあそういうニュアンスになると、これ1のニュアンスということです。あと3つ言ってみましょう。秋の夕暮れは意図哀れ。物悲しい。兵中は追い出された女のことを哀れと思って、かわいそう。そして4番が、恋愛感情や親子の情でもって哀れなりつる人。愛しいですね。それではもっと行きましょう。例えば、副詞で、いとど。防線部解釈の中に、いとど何々なんて入ってますと、いとど。そこの部分の役はどうなりますか？ますますとなりますね。ますますです。さすがにという逆説の訳し方は、前に書いてることを受けて、それとは逆のことを言っていこうという時がさすがにです。そうは言ってもやはりですね。そうは言ってもやはりです。無下にという副詞は、無下に、もう無下、下がない。下がないですから、ひどい。ということで、ひどくということになります。ここらとそこら、どうでしょう。ここらの天井人どもも、庭に集いて、たくさん多くの、ということになりますね。それでは、いわきならねばという、連語慣用句をやってみましょう。さすが姫君もいわきならねば、人の情けを返さないわけではない、ですね。消しゆあらず。これはどうでしょう。消しというのは、異なるって漢字を当てて消して、変だってな感じです。だから消しゆあらずってのは変ではない。あいつはそんな変なやつじゃないよ。みたいな感覚。消しゆあらず。そう悪くはない。ですね。そう悪くはない。です。では、開かず、開かぬの訳を3つお願いします。中将は開かぬ思いのままに。1番は、不満だ。2番は、別れの場面で、な、名残惜しいですね。3番は、姫君の、美しい姿を、いつまで見ていても、赤ざりけるほどなり、飽きることがない、ですね。それでは、サラデダニーというふうに歌の冒頭が始まっておりました。サラデダニー浮き、我が身をば。サラデダに険しき山を、なんていうイメージでした。そうでなくてさえも、ですね。サラデダに、そうでなくてさえも。ダニが類推になりますから、さえの役になります。そうでなくてさえも、つらい身の上であるのに、みたいになります。それでは、去るべきの一番。運命的、宿命的な文脈で、これも去るべきことにや、なんていう時の訳は、そうなるはずのですね。そうなるはずのというふうになります。見越しマイルって連語はどうでしょう。見越しマイルは、格子をお上げするか、格子をお下げするかということですね。それでは、後ろ見の意味を聞いてみましょう。自分の娘を、高級にあげて、帝の妃にしたいと思うけども、はかばかしき後ろ見をなければ、娘が苦労するんじゃないか。しっかりとした後ろ見がないので。こういう場合の後ろ見は、背後にあって力となるものですね。背後にあって力となることというふうになります。 オートナブラ、糸、クラキにオートナブラもてこ、オートナブラを短く言ってください。明かりですね。明かりです。行為という言葉が出てきました。切り壺の行為と出てきました。さあ、行為というのはどういう人物イメージですか？はい、天皇の妃ですね。天皇の妃になります。それでは、けと晴れ、けと晴れがありました。けと晴れで日常普段はどっちでしょう？けですね。けの歌、晴れの歌、なんていうふうになります。去年と書いて嫁と言われたら、こぞですね。こぞみしに、こぞは去年というふうになります。うちの侍、時点の天の字で侍、これを内子とか内子の助と言いますけども、それはどういう女官でしょう？天皇の身の回りのお世話をする女官のことですね。直角定規の直と衣、直衣もと書いて、嫁と言われたら何と言いますか？能子と言いますね。能子を着てるということは、それは男性ということになります。まあ、天皇というのは大体男性ですから、天皇や貴族の平服のことです。見やすんどころ。見やすんどころときたら、御行きどころと書くんですけども、見やすんどころというとどういう人が該当になるんでしょう？もちろん天皇の妃の総称なんですけども、どういう人が該当になるのか。それは、女房様、それから皇位様、そして東宮妃も入るんですね。そういう広い語感のある言葉です。物意味、物意味というのがありました。昨夜は物意味なれば、物意味の日にやらないことの代表は何？外出ですね。その日は家にこもっていたっていうことを言ってるわけです。それでは、軍旗忠誠語で、力なし力及ばず。かくなる上は力及ばず。仕方がないですね。仕方がない。トガって単語出ますか？やがてトガともなりぬべきことなれば。トガは罪ですね。トガは罪です。頭の雪、頭の霜といえば、白髪ですね。白髪のことです。相続、相続という名詞の最後が動詞化したものです。麗しく、さおざきて。大層きちんと端正に、さおざきて。相続は、衣装を身につけるですね。衣装を身につけるです。例えば、何々をば見さして。何々をば、見さしてのさしの用法は何でしょう？詩役の助動詞の、通さすではありませんよ。あれですと、見させてになります。今言ってるのは、見さしてですね。上の動詞について、見さして。このヒントでどうですか？そうですね。見るのを途中でやめての意味になりますね。そばむ。女そば見てあれば男せんかたなくて。そばむ。横を向くですね。こう、ふんとこう横を向くような感じです。なびくという動詞はどうでしょう？姫君おば、いかでかなびかせん。我になびかせん。女性が男性に心を寄せることを言いますね。マラウド。マロードって何でしょう？マレーに来る人。客人ですね。客人です。A の名詞に変わりまして、影っていうのがありました。影。で、この影という言葉、まず影絵の影から言ってみますね。影絵の影は、光、姿、面影ですね。じゃあ、西院の院の字の影。父の御影にありて、親の影にありて。これは、恩恵とかおかげということになりますね。覚えっていう単語どうですか？世間でよく覚えられている。 一番は、良い評判ですね。で、これに対して、恩覚えと、恩がつきますと、高貴な人に覚えられているから、恩覚えは、ご寵愛というふうになりますね。何なのがりってどうでしょう。女のがり。女のもとへ。なんてなりますね。では、年頃の単語の意味から、年頃、月頃、日頃といきますが、では、月頃の訳はどうなりますか。年頃が長年とかここ数年間ですから、月頃はここ数ヶ月間となりますね。日頃はここ数日間となります。それでは、真帆と片帆。真帆ならねども、ちらっとほのめかしてけり。真帆ではないけども、ほんのちらっとほのめかしました。真帆は、完全な様ですね。片方は不完全な様となります。おこなり。思えば、我ながら、おこなりけることかな。おこなりは、バカだ、愚かだ、ですね。バカだ、愚かだ、です。それでは、心をやるって何でしたっけ？嵯峨野に遊び入れて、心をやらんとすれど、自分の心をどっかにやって、パーッと、気を晴らすですね。気晴らしです。さはる。障害物の小の字。触ることありて、慌た口より帰りたまわんと。さはるは、差し触るということになりますね。私は今気づきましたが、タイトルでは ABCD 面と言っていながら、先ほどE 面も言ってしまいました。すいません。改めて ABCDE 面の練習というふうにしたいと思います。それでは、東宮とありますね。春宮と書いたり、東宮と書いたり。東宮ってどういうことですか？それは皇太子のことですね。では、同じ皇太子の意味を含む単語を D の左下、から見つけるとどれになるでしょう。同じ東宮皇太子の意味になるものは45番の某という単語ですね。もともと皇太子の御所を東宮某といったところから、帝未だ某なりし頃と言いますと、帝が未だ東宮であった頃ということになります。それでは発心とは何でしょうね。発心。ついに発心してけり。出家の決心をすることですね。それでは、はしたなしという形容詞やってみましょうか。もう一度、はしたなしです。紐がありました。はしたがありません。中学校時代の先生と5年ぶりに再会です。挨拶するかどうかはしたなしです。1、中途半端でどっちつかず。2. 近づいてくの気分どうですか？わざと目線を外したりして、決まりが悪いですね。そして3番。その先生に黙礼したんだけど、先生スーッと言っちゃった。釣れない、そっけない。ということになりますね。それでは、まだしという形容詞はどうでしょう？結び時にはまだしかりけり。まだ早い。まだその時期ではない。未熟だ。ということですね。割りなし言ってみましょう。C の左上の方です。割りなし。割りなしは断りなしですから、まあ、原義的には道理に合わないっていうことですけども、よく使う訳はその下です。もう、かくなる上は糸割りなき。もう割りなきことにて。どうで始まる。どうしようもないですね。どうしようもない。それでは、あだなりの意味を2つ、もう一度言ってください。あだなりの1番は、浮気だ、浮ついている。あだなりの2番は、無駄で儚いですね。この2つになります。あながちなりという形容動詞はどうですか？強いという漢字を、イメージして送りが、ちなりですね。彼は私にあながちにプロポーズしました。1番は、 無理だ、強引だ。でも2番はいい表現になります。いい表現にしますと、ひたむきだ、一途だですね。ひたむきだ、一途だです。それでは、年頃なり、言ってみましょうか。年頃なり。年頃にというと、じゃあ3つ、掛け声を言いますからお願いします。ね。熱心だ。てい。丁寧だ。しん。親切だ。ですね。それでは、さすがにという副詞の訳し方は、逆説としてどう訳しますか？さすがに。そうは言ってもやはりですね。そうは言ってもやはりです。はかばかしという形容詞はどうでしょう？物事が順調にはかどるはかどるから転じて、しっかりしているですね。まさなしってどうでしょう？まさは正しいって書くんですよ。やがてまさなきことにもなりぬべし。まあ、正しくないんですからね。よくない。不都合だ。よくない。不都合だ。ですね。めでたしとか珍しは、めずっていうのは褒める、感心するんですよね。で、そうなりたくなる、そうしたくなる気分ですから、ワンダフルですよね。英語のワンダフルは、素晴らしいですね。だからめでたしとか珍しというのは、素晴らしいと訳すわけです。それでは、そうですね。色っていう単語、A の名詞の右上でしたけども、色の意味を3つ言えますか？中将は、何かと、色めかしき恩心ばいなどありて。こういう時は色好みですね。それから2番は、歌を読んで、その場に色を添える。趣風情ですね。で、色の3番。色にいでにけり我が恋は。伊豆なんていう言葉と一緒になったら、顔色表情ですね。顔色表情です。限りっていう単語も3つ言ってみましょうか。今日限りタバコをやめますといえば最後ですね。でも、2番が歌読む限りは、何々する限りはと言いますと皆全部となりますね。最後は、これも限りぞかし、寿命というような意味になりますね。そこって単語はどうでしょう？そこ。そこにはそこそぼすらめど。お前とか、あなたですね。たずきたつき、言ってみましょう。たずきたつき。ロッククライミングをしている絵が書いてあります。手につくものは何でも、して上登っていくっていうふうに覚えたやつですね。都には何のたずきもなき身にって。手につくものは何でも、手段、方法、よりどころ。生活手段、方法、よりどころ。ですね。ほだしでよく使う役は何でしょう？仏道の妨げですね。はい。ということで、A, B, C, D, E 面の暗記チェックをやってみました。よく繰り返して練習をしてください。